almost finished with Romans.
ローマ人への手紙は間もなく終わりです。
And let's read verses 1 through 4.
ローマ人への手紙14章1節から4節をお読みいたします。信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。ある人は何を食べても良いと信じていますが、弱い人は野菜しか食べません。食べる人は食べない人を見下してはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったのです。他人のしもべを裁くあなたは何者ですか？しもべが立つか倒れるか、それは主人次第です。しかししもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです。
At this time, there was a big difference between the background of the Jews, the Jewish Christians, and the background of the Gentile Christians.
この当時、このユダヤ人のからクリスチャンになった人と、それから異邦人からクリスチャンになった人たちの生活とか環境とか背景は大きく違っていました。
So the Jews came from a strict background of many do's and don'ts.
ユダヤ人から来た人たちというのは何をしてはいけない、何をすべきかという中で生きてきました。
But the Gentiles basically, they really didn't have any religious background.
でも、異邦人からクリスチャンになった人は特にこう宗教的なそういった教えがあったわけではありません。
Now, and much of the meat in the Roman world was, it came from animals that had been sacrificed to idols.
このローマ市場に出回っていたこの食食べ物というものは、特に肉ですけれども、偶像に捧げられたものが多くを占めていました。
And after taking the animal and sacrificing part of it on the altar to the idol, the rest of the animal would be sold in the meat market.
彼らはこの肉を偶像にまず捧げてから、その残りを市場に出回していました。
And some of the Christians in the church were very concerned about this, and they didn't want to eat.Any meat that had been sacrificed to an idol.
で、あるキリスト教徒の人たちは、もうそのことを大変真剣に心配していて、何かこの偶像に一度捧げられた肉を食べるのはどうかということを心配していました。
And then there were other people in the church that, like, you know, what's the big deal?
でも他の教会の人たちは、別にそれは大したことではないというふうに考えていました。
You know, we're not worshiping an idol.
肉を食べたとて偶像を拝んでることにはならないでしょう。
That's a superstition that other people in, you know, meat is just meat.
迷信じゃない。肉は肉でしょ。
And, you know, in the eyes of God, actually, they both could be right, depending where their heart, what their heart motive was.
でも神様の目には実はどちらの意見も正しいんです。なぜなら彼らの心の動機を見ておられるからです。
Because God looks at our heart, you know, the motive why we do what we do.
神様は私たちの心の中をご覧になって、私たちがそれをしているのはどういう動機なのかということを見ておられます。
And if our motive is to honor Him and we really want to please Him, that is a good motive.
もし私たちがこの神様を喜ばしたいという動機で何かを行っているならば、それは良いことです。
And each person is like this. God looks at each of us. He looks at our hearts. And there's many of these issues are between us and God.
いろんな問題がありますけれども、それはそれぞれの信仰、私と神との問題であって、一人一人を神様はそのようにご覧になっています。
And each of us lives our lives unto God.
私たち一人一人は神様のために生きているんです。
But sometimes we have different opinions from other Christians in the body of Christ.
でも時に私たちは教会というキリストの体の中にあっても、それぞれのクリスチャンが何か違う異なる意見を持っていることがあります。
And although, you know, this issue of meat sacrifice, that's kind of strange. We don't really deal with that now.
当時のこの偶像に捧げた肉についての問題というのは、私たちにはちょっとピンとこないかもしれません。
But it gives us a principle. This principle of how Paul deals with this issue helps us to deal with many of the issues that we find in our lives.
しかし、パウロがここで肉をどう扱うかということを通して、私たちは今日抱えているそれぞれの異なる意見に対する問題をどう扱うかということを学ぶことができます。
You know, there are many things that Christians believe about faith that are personal choices.
多くのクリスチャンは信仰を持っていますけれども、その信仰の中で信じている事柄の中には個人的な選択も入っているんです。
And these are not what is called essential. There are certain things that are called essentials of the faith.
でそれらは何かというと、あの信仰の中には信仰の本質というものとそうではないものがあるんです。
Now, essentials are things like the deity of Christ.
信仰の本質とは例えばキリストの神性、キリストが神であるということであったり、
the fact that Jesus, his resurrection, he rose from the dead.
キリストの復活、イエスは死からよみがえられたということは本質です。
that salvation is by grace.
救いというのは神の恵みによる、これも本質です。
Now, all of these things are essential. They're very important.
信仰の本質で、それらは大変重要な事柄です。
And these are things that you never want to compromise on.
それらは決して私たちは妥協するべきことではありません。
But there are several, there are many other things that are not what would be called essential.
でもその他の事柄で別に信仰の本質ではないことがたくさん教会にあります。
For example, baptism.
例えばですけれども洗礼とか。
The right way to be baptized.
どうやって洗礼を受けるのが正しい受け方なんでしょうか。
You know, some Christians believe in, you know, full immersion like we do. You know, we.
ある人たちは体全体を水に浸す、まあ、浸礼と呼びますけれども、私たちがやっているように水に全部浸すの、それこそが正しい洗礼だ。
And then there are others that will take and just kind of pour water on the forehead.
あるところではこの水に浸した手を頭に乗せるっていう適礼とかそういった。
There are a variety of opinions on that.
いろんな意見があります。
But and some people, the type of music used in worship, that's a big deal to some people.
またはこのワーシップと呼ばれますけれども、賛美の捧げ方、どんな音楽を神に捧げるのかということもまた、いろんな意見があります。
You know, some people may feel like, well, it, worship should be, you know, very the should be with an organ or an instrument like that. Not, they shouldn't have modern instruments. Other people like to use modern instruments.
ある人たちはこの伝統的なオルガンを使って神様を賛美するべきではないかと考える人たちもいます。新しい楽器を使うべきではないとか。
What Bible translation you use?
またはどの聖書の訳を使うべきかという問題もあります。
We have a lot in English. We have a lot of them.
私たちは英語の聖書だともうたくさんの訳があります。
Some people have very strong opinions.
でもある人はそれに対してとても強い信念を持っています。これを使うべきだ。
And then, but then there are doctrinal things even that we can disagree on. The idea of spiritual gifts. Where there are they for today or for not or?
または聖書の教義の中でも様々な意見があるんです。例えば聖霊の賜物というのが聖書にあるんですけど、その中の異言というのがありますが、それを今、教会で使うべきではないとか。
So those, all of those type of things, they're not essential. That means that they're not essential for our salvation and our faith in Christ. There's room to disagree.
でそれらのすべての事柄というのは実は先ほど言った信仰の本質には当たらないんです。それらの事柄が人の救いを決定するわけではありません。
And we shouldn't divide over non-essential things.
ですからそういった信仰の本質でないことで分裂すべきではないんです。
That is, we should never judge somebody. We should never judge their faith. They're not a real Christian.
それはどういうことかというと、そのことを通して誰かの信仰を裁かないということです。あの人は本当のクリスチャンじゃないよ。だってあれやってるし、こうじゃないし、という感じで信仰の先ほど本質でないことで裁かない。
So let's continue on verses 5 and 6.
では続けて5節から6節に進みます。ある日を別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。特定の日を飛ぶ人は主のために尊んでいます。食べる人は主のために食べています。神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって神に感謝しているのです。
In the Old Testament, Saturday, the Sabbath, was the official day of worship.
旧約聖書においては土曜日は安息日と呼ばれて、それが主を礼拝する、神を礼拝する日とされていました。
I mean that to the Jews to this day, that is the day that they set aside for worship.
今でもあのユダヤ人というのは安息日を大事にしてその日に神を礼拝しています。
But in the New Testament, a common practice from days of old has been to that's they look at Sunday is the most common day of worship because it's the first day of the week.
新約聖書においては週の初めの日にこの礼拝を捧げることが習慣になってきました。
And I believe that's because Jesus rose on the first day of the week, and so it seemed like a good day to worship.
私が思うにはやはりイエス様が最初によみがえった日が日曜日ということでそれがふさわしいんではないかと信じます。
But you know, it doesn't really matter.
でもそれも
what day of the week?
何曜日に礼拝をすべきかというのは実はそんなに大きな問題ではないんです。
Because the truth is, every day can be a holy day to worship the Lord.
なぜなら毎日が神様にあっては聖日、聖なる日であって主を礼拝する日なんです。
And if, but in most countries like Japan, like America, theSunday is a day when probably more people will have off than any other day.
多分このアメリカはそうなんですけど、日本もそうだと思うんですけども、だいたい日曜日が多く休日扱いになっているかと思います。
And it works. So it's a good day to have a worship service.
ですから、まあそういう日に集まって礼拝をするというのは良いかと思います。
Now, if we were in a country, if for some reason Tuesday was the day that most people had off.
でもある国がもし例えばですけれども火曜日が多く休日になっているのであれば、
And if that were the case, it seemed like, well, Tuesday would probably be a good day to have worship service.
まあそういう国があるのであれば火曜日に礼拝を聖日を持つというのはいいと思います。
And so it doesn't. The important thing is that when it like days of the worship, days of the week like meat sacrifice to the idols, days to worship, it's what each person.That they do what they do because they're doing it in faith. They're doing it to honor the Lord.
だから重要なことはそれぞれが何をしているのか、この主を礼拝するために、例えば偶像、あ、ごめんなさい、肉を捧げる日であったとしても主を礼拝するということですけれども、神様に自分の捧げ物をする日が、自分が、
Yeah. He is the one.
So, 主が、
I mean, worship is all about him.
そうですね。自分ではなくて、主を礼拝するということが一番大事ということです。
It's important that, you know, it's honoring the Lord. That's the main thing.
あなたが主を敬っているか、主を尊んでいるかということが大事だということです。
Because he's the one we're trying to please.
私たちは神を喜ばせようとしています。
It's not about us. It's I think this and I think that. It's about him. What does he want? What does he think?
この礼拝というのは私についてのことではありません。神様が何を願っておられるか、何を思っておられるか、神の日を、神の日です。
Okay, let's read verses 7 through 9.
はい、では7節から9節に進みます。私たちの中で誰一人、自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もいないからです。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストが死んでよみがえられたのは死んだ人にも生きている人にも。
How you see yourself in relation to God and in relation to the body of Christ is such an important issue.
あなたが自分自身を見るときに神様との関係において自分を見るということ、またキリストの体の中にある関係として自分を見るということは大変重要なことです。
We are to see ourselves as people belonging to Christ.
私たちは自分自身を見るときにはキリストに属しているものだとして見ます。
He's our master. We are servants of him.
キリストは主であって私たちはしもべである。ということです。
And when we lose this perspective, everything gets messed up.
もし私たちがその視点を見失うならば、すべてがめちゃくちゃになってしまいます。
And then we begin to look at everything as it relates to me and my opinion.
そうなってしまうと、このすべての事柄が私のこの考え方に基づいて決定しているというふうにものを見てしまいます。
And it's the important thing is what do I think about this? Well, I don't know what I think about this.
この事柄について自分はどうやって捉えるべきか、私はどう思うのかということが問題になってきます。
And in that frame of mind, we easily become very judgmental of other Christians.
そういうふうに捉えていくと、他のクリスチャンを簡単に裁くようになっていくんです。
But to have the proper perspective, the proper frame of mind, Jesus is our Lord.
しかし、正しい視点、正しい見方というのは、主が私の主、ま、主人であるという考え方です。
And the purpose of our whole lives is to glorify Him.
イエス様が私たちの栄光を返すべきお方、私たちはこの主を礼拝するんだということです。
And the question should be, what does Jesus think about this?
イエス様は一体この事柄についてどう思われるだろうかというふうに考えるべきです。
And when we do this, when we're living primarily with that in mind, we have the right perspective.
もしそのようにイエス様はどう考えているかというふうに考えていくならば、私たちはすべてに正しい視点を持って見ることができます。
And that's really where that's where we find joy.
そこに喜びを見出すことができます。
The joy of the Lord, because we're living out our lives and we're created to for this. This is the right perspective. This is what God has created us for.
正しい見解を持つと主の喜びを持つことができます。なぜなら主はこのために私を作られて今用いられているということがわかるからです。
You know, it's like I'm created by the Lord loves me and I love him and I have opportunity to live for him.
主が私を作ってくださって、主は私を愛しておられ、そして私は主を愛していて、今主がここにこういう機会を与えてくださってここに置いてくれてるんだという視点。
And he's got things for me to do.
そして主は私にやるべきことを与えてくださってるという考え方。
He's letting me, you know, he's letting me, get involved. You know, it's a place of joy.
本当に主が今ここに私を用いてこれをさせてくださってるんだと思うときに主の喜びが与えられます。
And when our minds are in that, are occupied, are thinking like that, we really don't spend our time judging other Christians about how they're serving the Lord, because we're thinking we're serving the Lord.
まあ、そのようにして生きていくときに、自分は今主に仕えているんだということが分かってくると、あの他のクリスチャンがいかに主に仕えているかということが気にかからなくなってきます。
We're big, you know, it's like we're occupied with this life that he's given to us, this, the life in the Lord, and it keeps us occupied. We're trying to please him.
まあ、自分が神様に与えられた今自分の使命に生きているということなので、この主に仕えている方に夢中になるので、他の人のことが気にかからなくなり、神様を喜ばせることに目が向きます。
Okay, let's read verses 10 through 12.
では10節12節に進みます。それなのにあなたはどうして自分の兄弟を裁くのですか？どうして自分の兄弟を見下すのですか？私たちは皆神の裁きの座に立つことになるのです。次のように書かれています。私は生きている。主の言葉、すべての膝は私に向かってかがめられ、すべての舌は神に告白する。ですから私たちはそれぞれ自分について神に申し開きをすることになります。
So we are not to despise another Christian because they don't believe exactly the same things as we do.
ですから私たちはこの他のクリスチャンが自分と違う考え方で何か仕えているというのを見たとしても、彼らを見下したりはしません。
We're not to judge their spirituality.
彼らの霊的な部分を裁いたりしません。
Realizing God is the one who judges.
なぜなら神様が裁き主だということを知っているからです。
But you know, it's easy to fall into that judgmental attitude.
でも、あの人を批判的になってしまうという、そういう態度にはみんな陥りやすいものです。
And if you get there, if you're drawn in, it's kind of like a magnet. You can kind of get drawn in. If you start getting preoccupied with what others are doing, with others are thinking, it's you know, you get distracted from your own life.
まあ、もしですね、そういった他の人がどうやって神に仕えているかとか、あのそういったことに心を奪われ始めると、この磁石のようにそれに吸い付いてしまって心が奪われてしまうことがあります。そうするとあなた自身が本当は神様に考えてやるべきことから離れてしまう。
It's like the Lord has to kind of bring us back. Oh, wait, come back. Look at me.
主はそうするとマグネットのように。
I have, let's, you know, your life. What, you know, I have things for you. I have a mission for you. I have things I want to do through you and things I want to teach you.
他のことにこの吸い付いてしまって心奪われてしまったあなたがいたとしたならば、神様はそれを取ってこっちに戻りなさい。私はあなたにやるべきことがある。あなたが見るべきところがある。あなたにしてほしいことがあるというふうに教えてくれます。
You know, you just get dry, you get distracted if you start getting that judgmental attitude.
本当に他の人を裁くというか、まあ、そういう、他の人のことが気になってしまうならば、本当に批判的な態度に陥ってしまいます。
I think of the story of Peter in John chapter 21.
ヨハネの21章の話を思い出します。
And it's a story after Jesus had risen from the dead, he went and he appeared to his disciples up on the shore of the Sea of Galilee.
ヨハネの福音書の21章にこういった話があります。イエス様が十字架にかかって死んだ後に、弟子たちがガリラヤのほとりで復活されたイエス様に再会します。
You know, before he was crucified, the last thing where Peter saw Jesus before he died was Jesus, or Peter denied him three times.
そこに弟子のペテロという人がいるんですけれども、イエス様が実は十字架にかかる前に彼はなんと3回もイエスを知らないと否定し してしまったということがありました。
and the third time he realizedWhat he'd done, and he just wept bitterly. It's like Peter's life had come to an end.
で、ペテロはイエス様を三回否定しまった時に、自分が何をしてしまったかということに気がついて、そしてもう本当にもう自分は終わりだと思って深く激しく泣いたんです。
But on this morning, I imagine it is a beautiful morning on the Sea of Galilee. Jesus then appears and he talks to Peter again.
そして。しかしその3日後にイエス様よみがえられて、このペテロに現れてくださいました。美しい朝であったと思います。彼の目の前に復活の主が現れたんです。
And remember, Jesus asked Peter three times, you know, do you love me?
でここでイエス様はペテロに3回言葉を投げかけます。 あなたは私を愛しますかと。
He gave Peter three times. He asked him three times. He gave Peter three times to say, yesI love you. It's like he was restoring him. He had denied Jesus three times. He's given him three times to proclaim his love for Jesus.
イエス様はペテロに私はあなた愛してますとイエス様に言える機会を三回与えてくださったんです。ペテロは以前三回イエス様を知らないと言ってしまったのですから、それをこの回復する時を与えてくださいました。
And then so God, Jesus is restoring Peter.
イエス様がペテロを回復させてくださったんです。
Every time Peter said, "Yes, yes, I love you, Lord," he said, "Feed my sheep, take care of my sheep."
ペテロは毎回聞かれるたびに、あなたは私を愛しますかと言われるたびに、主よ、私はあなたを愛しますと答えるわけです。そうするとそのたびにイエス様が私の羊を飼いなさいというふうに言ってくれました。
It's a beautiful story of restoration.
本当に美しい回復の話なんです。
And then Jesus even prophesied to Peter on how he would die.Glorifying God.
そしてイエス様はそこでペテロがその後人生においてどうやって神様に栄光を返して死ぬのかという予言までされたんです。
But then there's a little part in that story that I kind of like. Peter then, all of a sudden Peter looks over at John who's probably standing away and he says, Lord, what about this guy?
でね、すごくこの話はいい話なんですけれども、ここからがポイントなんですけど、ペテロはそんな美しい中でふっと横を見てヨハネのことに気づいてイエス様にこういう質問をするんです。主よ、あの人はどうですか。
I love Peter. Peter is so human. We can relate to him.
ペテロは本当に人間臭いと思います。私は彼が好きです。他の人のこと気になってしまって、
you know, we are like Peter. We are loved by the Lord.
私たちもまたペテロと同じです。主に愛されたいんです。
He hasn't rejected us because of any mistakes we've made, any, you know, denying or whatever we've done. He doesn't reject us.
私たちもペテロと同じように主をたくさん否定して、そして、そういったことをしてしまいましたけれども、主イエス様は私たちを拒絶されませんでした。
And he has things for us to do. He's still involving us in his kingdom, and he he comes to us and directs our lives.
そしてイエス様は私たちを受け入れてくださって、神の国のものとして私たちにいつも与えて、あの励ましを与えてくださいます。何をしたらいいか。
But there is that tendency in us to say, to be kind of distracted, but Lord, what about him?
でそのようにペテロと同じように私たち共感できるんですけれども、同じようにまたあの人はどうですかって気になることがあります。あの彼女はどうですか。
JesusThere in that story in John chapter 1, he responds to Peter after Peter asked him that.
で、ペテロはそのように、あの、ヨハネはどうですかと聞いたときに、このようにイエス様はヨハネの21章で答えられました。
He said, if it is my will that he, speaking of John, will remain until I come, what's that to you? You follow me.
ヨハネ21章22節、イエスはペテロに言われた。私の来るまでヨハネが生きながら得るのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。
It's like Jesus is saying, you let me worry about John.
もうあなたは今ヨハネのことに私が目を向けろと言ってるのか。
You concern, you occupy yourself with following me.
私は今ペテロ、あなたが私に関心を持って従うことを望んでいるよ。
So again, our main concern is to be faithful for our lives, in our lives, what has God given me to do?
だから私たちの一番の関心事というのは、私たちが神様に与えられたことに今忠実であるかどうかということです。
You know, it's a marvelous thing to think that we have been chosen by God and He has things that He wants for us to do.
本当に神様に自分がまず選ばれているということを考えるときに、そしてまた神様の働きにをなすように、あの導いてくださっているということをもし思うならば、実はすごく驚くべきことです。
The fact that we have any ministry, you know, any things that God would have us do at all, it's just, you know, it's His grace.
どんなミニストリーであっても、どんな働きであっても、あなたが今神様にするように言われていることは、本当にもうこれは素晴らしい神様の恵みです。
God doesn't have to include us in what He's doing on earth. He chose to include us.
神様が地上で神の技を成し進めるのにあたり、別に私たちを用いなくてもいいんですけれども、神様はあなたを選んでおられます。
Verse 10 says that we must all appear before the judgment seat of Christ.
10節、私たちは皆神の裁きの座に立つことになるのですとあります。
We're back here in Romans 14,
10. 今ローマの14章の10節に戻りました。
Now, one thing I wanted to point out, the judgment seat of Christ is not the same as the white throne judgment that we see at the end of the book of Revelation.
ここに出てくるこの神の裁きの座というのは、黙示録に出てくる白い御座の裁きの座とは違います。
That white throne judgment will be a judgment that determines who will enter into heaven and who will be cast into hell.
黙示録に出てくる白い御座というのは、この天の御国にある人が入るのか入らないのか、地獄に投げ込まれるのか、天の救いがあるかどうかというのを裁く座です。
The judgment seat of Christ is different.
しかしここで言うキリストの裁きの座というのは違うものです。
It does not determine our salvation.
この座は救いを決めるところではありません。
The judgment seat of Christ is a time when we appear before Christ and we give an account of our lives.
この神の裁きの座というのは、私たちが自分の人生を神の前で申し開きをする場所です。
And Paul also talked about it in 2 Corinthians 5:10.
コリント人への手紙の第2の5章10節にもパウロは同じことを話しています。
Where he said, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil."
第2コリントの5の10。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。
And actually, technically, the judgment seat, the word in Greek is bema seat.
このキリストの裁きの御座というのはギリシャ語ではベーマと呼びます。講壇ですね。
A bema was a raised platform on which the judges of athletic games would sit.
このベーマ、講壇と呼ばれますけれども、オリンピックなど の, この運動競技のゲームで審判席というのがありますよね。少し高いところにある。 そこの席を指します。
And they would, their job was to make the contestants make sure they follow the rules.
で、その講談にいる人たちは出場者がちゃんとルールに沿っているか、ね、またはそういったことを見るわけです。
And then they also presented awards to the victors.
そして、勝利をした者に対して表彰や冠を与えるということもします。
So the judgment seat of Christ is like a time. Jesus talked about rewards. There will be rewards that we receive.
イエス様が報酬があります、あなた方の働きには報いがありますと言っていますけれども、それがこの審判の席です。
I don't know what they are.
まあどんな風になるか私はもちろん知りませんけれども、
But I want to look at one other verse in Corinthians that talks about this. 1 Corinthians 3, 12 through 15.
でも聖書を見てみたいと思います。コリント人への手紙第1、3章12節から15節、第一コリント3章12節から15節にこのことがまた記されています。
He says, Now if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood or hay or straw, each one's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. If the work that anyone has built onThe foundation survives, he will receive a reward. If anyone's work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only through fire.
第一コリント三章十二から十五をお読みします。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は火と共に現れ、この火がその力で各人の働きの真価を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。
So he talks about rewards there in 14, and it says that we will be rewarded for our work for the LordThat is determined to be genuine.
この14節では、その誰かの建てた建物、そういった行ってきたことに対して、その人は報いを受ける、ちゃんと主が評価してくださるということです。
And he used the example of things that, you know, wood, hay, or stubble, those things burn up very quickly, but were like, a precious metal or something could go through the fire and be purified.
まあこの、例えばですけれども、金とか銀とか宝石とかそういったものは焼け尽くされることはなく、残るような評価されるものになりますけど、木とか草とか藁で、まあ、ちゃちゃっとやったものであれば燃え尽きてしまうというようなことですね。
It is a picture like if we invest everything into the world, maybe our main chief, the reason we're doing things, we want people to like us or we're trying to do this and that, well, the world is going to be destroyed.The world is going to be gone, and if you invest everything in the world, it will be destroyed.
まあ、例えばですけれども、この世に自分のことをすべて捧げていくならば、例えば他の人がどういうふうに考えるかとか、そういったことですね。神じゃなくて、そういったことに自分の命や時間を捧げていくならば、そういったものは木や草や藁と一緒です。この世というのはすべて焼けてなくなってしまうので、この世に捧げているものはなくなってしまうということです。
And in this example, though, it's not about the person. The person comes through. It's about what he has done. It's talking aboutRewards,
で、もう一度言いますけれども、これはその人が裁かれるとかそういったことではなくて、その人の報いについて話しています。
Because we know our salvation, it's very clear in the Bible, our salvation is not determined by the works.
なぜなら私たちは知っています。私たちの救いは行いによるのではありません。聖書が話しています。
And then, of course, there's Ephesians. I hope everybody knows this. 2, 8, and 9.
もう皆さんもちろんご存知だと思いますけれども、エペソ人への手紙。2章8節9節にはっきりと書かれています。
Very clear. It says, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the work of God, the gift of God rather, not a result of works. There, it's very clear. Not a result of works that nobody can boast.
エペソの2章8節9節にはっきりと救いについて書かれています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですと。
And then we've just a short some weeks ago we're looking in Romans 8:1. There is now no condemnation for those who are in Christ.
そして私たちともに、ローマ人の手紙8章も学んだばっかりですけど、ローマの8章11節にもはっきりとこう書かれています。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。ローマ8章11節。
So you see the judgment seat of Christ, the difference between that and the great white throne judgment we're...
ですから、今日出てきた裁きの座というのが報いの受ける座であって、キリストの裁きのその、白い御座とは違うということが今日分かったと思います。
And one verse, one last verse before I move on. John 5:24.
もう一つ聖書を開きたいんですけれども、ヨハネの福音書5章の24節。
This is a good one to know to...
これはまた覚えておくと良い箇所です。
Because Jesus says, truly, truly, I say to you,Whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but he has passed from death to life.
ヨハネの5章24節。まことにまことにあなた方に告げます。私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。
Okay. Let's move on now in Romans 14. Let's read 13 through 16.
ではローマの14章に戻って13節から16節をお読みいたします。こういうわけで私たちはもう互いに裁き合わないようにしましょう。いやむしろ兄弟に対して妨げになるもの、つまずきになるものを置くことはしないと決心しなさい。私は主イエスに会って知り、また確信しています。それ自体で汚れているものは何一つありません。ただ何かが汚れていると考える人にはそれは汚れたものなのです。もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているなら、あなたはもはや愛によっては歩んではいません。キリストが代わりに死んでくださったそのような人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。ですからあなたが良いとしていることで悪く言われないようにしなさい。
So we are not to pass judgment on one another.
ですから私たちは互いに裁き合わないということです。
Instead, we are to seek to help each other live out our faith as best we can.
そうではなくて、代わりに私たちはお互いに彼らが信仰に立って生き抜くことができるように助け合うということです。
He said, "Decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother."
13節でパウロはこう言っています。むしろ兄弟に対して妨げになるもの、つまずきになるものを置くことはしないと決心しなさい。
Jesus has commanded us to love one another.
イエス様は命令されました。互いに愛し合いなさい。
And of course, if you love someone, you're not going to try to make them stumble.
ですからもしあなたが愛しているならば、その人をつまずかせたくないはずです。
A stumbling block is like something that keeps a person, that hinders their relationship, it causes them to stumble in their relationship with God.
つまずきの石というのは、何でもその神様と人との関係を遠ざけるものです。
And so we want to do all that we can to help a person in their relationship to God. We don't want to do anything that would hinder it.
ですからこの神様との関係を持つのを助けるべきであって、その間に妨げるものを置くということはしないようにするべきです。
So if a person there living in Paul's day believed that eating meat sacrificed to idols was a really bad thing.
このパウロの時代、偶像に捧げた肉を食べるというのは非常に悪い事柄でした。
And if they came to your house and they ended up eating some meat that you served themand they found out it was sacrificed to idols, and they're, oh, you know, it's caused them to stumble. You would have caused them to stumble.
で、そういう背景の中で人を自分の家に招いて、そしてその人たちにこれ偶像に捧げた肉です。さあ料理します。食べなさいと言って食べさせたならば、相手はうわ食べてしまったと思うわけです。
Because you would have caused them to do something against what they believe that God doesn't want them to do against their faith in God.
で、そうすることによって彼らにつまずきの石を置いたことになります。なぜなら彼らが神様への信仰を持っていることに対してわざわざ反することをさせたことになるからです。
Now I think of a more modern example in our day would be, you know, if someone was in your presence, you knew that they thought it was a sin to drink alcohol. Some Christians don't believe they should drink at all.
で、現代に例えて言うならば、分かりやすいのは、例えばアルコールですね、お酒。あるクリスチャンの人たちは決して酒を飲むべきではないと、確信しています。
But then other Christians said, well, no, the Bible prohibits getting drunk, but it doesn't say we can't drink.
でも他のあるクリスチャンの人たちは、いや飲まな、酔ってはいけないとは書いてあるけれども、それを飲むことは罪じゃないんじゃないかと考えている人たちもいます。
But suppose you felt that way, well, you know, it's okay. And then, but there's somebody maybe in your house or somebody there, you're together, and you know they don't believe that they don't like to drink. They believe that it's wrong to drink, a Christian.
まあ、例えばですけれども、あなたはそれほどお酒が悪いものではないと思っているときに、それは飲むべきではないと思っている友達があなたの家に来たとします。そしてそこでお酒を提供するならば、
And if you think your attitude, he's just legalistic.
で、その飲まない人に何そんな立法的で、立法主義で。
You know, it's not gonna hurt him to drink.
これ飲んだからって別に何も罪になるわけじゃないんだから。
Hey, let's have a round of beers. Come on, Jim. 飲んでもいいんだよ。Us, you know?
飲みに行こう行こうよ。っていうようなことですね。
And you know, suppose you did, you put kind of peer pressure, and he did drink, and then he feels like, oh man, I shouldn't have done that. You caused him to stumble.
でその人にまあ飲ませてしまってその人はああ飲んでしまったと思ったとします。そうするならばあなたはその人に信仰のつまずきを石を置いたことになります。
Because he caused him to do something that he believes is sin.
だって彼が神様に対してそれは罪だと思うことをあなたはこう提供したわけです。
That was one example. But there are probably many others that we'll find in our lives that we can apply this principle to.
でこれのこの他にもたくさんの事柄があります。いろんなことに当てはめることができると思います。
And of course, it's not that always that easy.
もちろんそれを探すのは簡単ではないと思います。
You know,
相手の考え方。
Maybe somebody is really strict and kind of legalistic, and you can't shield them from everything that they're legalistic about.
ある方の信仰はとてもこの立法主義的なもので、あるかもしれません。いろんなことをやっちゃいけないと思っている人がいたとしたならば、その人のすべてのに答えてあげることは難しいかもしれません。
But the issue is, are you thinking of them?
でも相手のことを思ってるかっていうことが問題なんです。
Are you thinking about what's good for their faith?
彼らの信仰についてこれ信仰にとってこれが良いことだと思っているかというところが問題です。
Or are you just trying to make a statement about your faith and what you believe?
それとも自分はこう信じてるんだという声明を相手に聞かせたいのかというこの動機の違いです。
So he's kind of like attitude adjustment. Try to make sure you're living to build people up, to encourage them.
だからパウロはあなたが何をするにしても相手の信仰を立てているんだということを考えていなさいよという話です。
Okay, let's read 17 through 19.
はい。17節から19節。なぜなら神の国は食べたり飲んだりすることではなく聖霊による義と平和と喜びだからです。このようにキリストに仕える人は神に喜ばれ人々にも認められるのです。ですから私たちは平和に役立つことと互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。
I love verse 17.
私は17節が好きです。
It says the kingdom of God is not about arguments about eating and drinking. It's about peace and joy in the Holy Spirit.
英語をそのまま訳しますと、神の国は飲み食いに関することの議論ではない。聖霊による平和と喜びである。
I'm so thankful that God doesn't require for us to have everything right, to believe everything right in order to be blessed by Him.
私は本当に神様に感謝していることがあるんですけれども、それはこの私が神様の祝福を受けるためにすべてのことを正しく行わなくてはいけないという要求を全うしなくてはいけないということではないということです。
You know, what we've learned, one of the main lessons we've learned about Romans is that it's our faith. Our faith is what causes the Lord, what pleases the Lord, what causes him to bless us.
このローマに今学んでいることは、神様はそういう行いを要求しているのではなくて、信仰を求めておられる。私たちの信仰が大切だ。
It's not that we have everything right. Get everything right and make sure you believe. He doesn't wait until then. He blesses our faith, even when we're wrong.
神様は何かこのあなたの一つ一つの行いが全部正しくあるようにということを求めているわけではないということです。もし私たちが何か間違っていることをしたとしてもです。
God gives us His Holy Spirit as a gift.
神様は私たちに聖霊を賜物、プレゼントとしてくださっています。
And because we've been given the Holy Spirit, we enjoy the fruit of the Holy Spirit in our lives.
このキリストの霊、聖霊が私たちのうちにあるので、私たちはその聖霊の実を楽しむことができます。
And things like he says joy and peace that he mentioned, those are that's fruit of the Holy Spirit.
ここにある義とか平和だとか喜びだとかそういったものはこの聖霊の実です。御霊の実。
And we are able to enjoy the fruit of the Holy Spirit simply.Because we belong to Christ.
この神様が与えてくださる実を味わうことができるのはただ単に私たちがそのキリストに属しているからです。
Not because we do everything right or we believe everything right.
私たちが全ての事柄について正しく信仰を持っているからとか正しく行っているからではありません。
Let's read verses 20 through
23. 続けて節から23節までお読みいたします。食べ物のために神の御業を台無しにしてはいけません。すべての食べ物は清いのです。しかしそれを食べて人につまずきを与えるようなものにとっては悪いものなのです。肉を食べず、ブドウ酒を飲まず、あなたの兄弟がつまずくようなことをしないのは良いことです。あなたが持っている信仰は神の御前で自分の信仰として持っていなさい。自分が良いと認めていることで自分自身を裁かない人は幸いです。しかし疑いを抱く人が食べるなら罪ありとされます。なぜならそれは信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。
Faith in God is a very important thing.
神様への信仰こそが大事なことです。
we've really been studying that here in Romans again.
Faith. これがローマ人への手紙のもうテーマですよね。信仰。
And because faith is so important, we want to do everything we can to build our faith, and we want also to build the faith of our brothers and sisters in Christ.
信仰というのが大変重要なので、だから自分の信仰を立て上げていく、また兄弟姉妹の信仰をお互いに立て上げていくということが重要なんです。
We don't want to do anything that would make them stumble.
彼らが何か信仰がつまずくようなことをしないんです。
He says in verse 22, "The faith that you have, keep between yourself and God, and blessed is the one who has no reason to pass judgment on himself for what he approves."
22節、あなたが持っている信仰は神の御前で自分の信仰として持っていなさい。自分が良いと認めていることで自分自身を裁かない人は幸いです。
Our primary concern should be ourOwn faith.
それは第一の一番の関心事を持つべき関心はあなたの信仰がちゃんとあるかということです。
And to be living according to our faith.
あなたが与えられている信仰に沿ってあなたが生きているか。
You know, in my life, do I believe that this is the right thing or
あなたがやっていることは今神があなたに望んでいることか。
Does I believe that God is pleased with this or does he want, you know?
今やっているこのことは神様が喜んでおられるかどうか。
Now, of course, I mentioned this before. I'm just going to say, God doesn't want us to be robots. I'm not talking about being so introspective that.
前にもよく話しましたけれども、神様は別に私たちをロボットにしたいわけではありません。
You know, you don't have to be like, okay, does God want me to sit in that chair or maybe that chair? Which one is it? You know,
神様は私にあの椅子に座れと命じておられる。こっちの椅子かもしれないとかそういう話ではありません。
But what I'm saying is that what we do, what we believe, like what you think is sin or what's bad, what are we, is it our desire to please God in those things?
そうではなくて、あなたが今しようとしていること、またあなたが信じていること、またはやってはいけないと思っていること、それらはこの神様が望んでおられることですかということ。
And if we do, and if we're convinced, we should be happy.
それが自分の信仰に立ってるんだと確信を持つならば本当に幸せです。
Blessed is he who has no reason to pass judgment on himself for what he approves. You know, it's just like, you're great. You're free.
祝福です。あなたはもう裁かれることもないわけですから、自由です。
Next week we're going to be finishing up the book of Romans.
来週、ローマ人への手紙がいよいよ終わります。
And I hope that the Lord would help us to get all of these wonderful truths in this book, that they would stay with us, be in our hearts, remain in our hearts.
ここで私たちが共に学んだこの御言葜の真理が私たちにずっととどまっていくことを願っています。
So anyway, let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this wonderful relationship that you have brought us into.
天のお父さん、本当にあなたとの素晴らしい関係の中に私たちを招いてくださったことを覚えて感謝します。
As your children.
私たちはあなたの子供としてくださったこと。
As followers of Jesus Christ,
あなたに従う者としてくださったこと。
People with a purpose,
私たちは神にある目的があるものとされたこと。
And Lord, we do. We want to live our lives and glorify you.
私たちはあなたを栄光を表しつつ生きていきたいと願っています。
So lead us and guide us.
主よ、私たちをどうぞ導いてください。
As we seek to please you.
私たちはあなたを喜ばせることを求めます。あなたに栄光を期します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。